東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。今回のゲストは証券コード3073ダイヤモンドダイニング代表取締役社長の松村敦久さんです。
ダイヤモンドダイニングっていうと100業態100店舗ですかね、
はい、
都心に1店舗ずつ違うものを作って、伸ばしていくっていう、そういうイメージが強くありますけどね。
そうですね、はい、その目標を達成されて、
そうなんですね、
今新たに目標を作ってそこを目指しているということなんですが、多くのリスナーの皆さんもご存知かと思いますが、松村社長何年か前からパーキンソン病にかかってい
まして、そうなんですか、
でそれを社員の皆さんにも話さず自分だけで抱えて仕事をされてきたんですね。で今回幻冬舎から発売された熱狂宣言という本の中でそのパーキンソン病だということを告白して、その本も非常に話題になってるんですね。で今回はその本を出した思いであるとか、これからのダイヤモンドダイニングをどんな風にしていきたいかというところをですね、じっくりお話を伺ってまいりました、
はい、
ただしですね、声が出しづらかったりとかインタビューの中少しだけ聞きづらいところもあるんですね。なのでその分はですね、番組ホームページでも文字起こしをしまして、そのインタビューをご覧いただけるように、読んでいただけるようにしてありますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただきたいと思います。今回、はい、一言一言丁寧に語ってくださいましたので、ぜひ皆さんしっかり聞いていただけると嬉しいなと思います。今回のゲストは証券コード3073株式会社ダイヤモンドダイニング代表取締役社長の松村敦久さんです。松村社長、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、最近パーキンソン病だということを公表することになった自叙伝熱狂宣言を出版されました。その理由から教えていただけますか。
はい、ですね、自叙伝の方はいろんな会社さん、いろんな作家さん、いろんな編集者から出しませんかということをかなり言われてました。でもですね、ずっとですね、僕が大好きな小松成美さんか、もしくは村上龍さんが書いてくれるというまで絶対出さないと決めてまして、それで OK 当てて今回出しました。
そのタイミングが来たんですね。
はい。
自分で読まれていかがでしたか。
ちょっとこっぱずかしいところも何箇所かあって、これだけは載せないでくれっていう何箇所あったんです、成美さんに言ったらそれ絶対ダメだと、
全てをじゃあ公にされたと。
そうです、ね、
いうことになりますね。で病が公表されたことになるんですが、はい、会社の経営に及ぼす影響についてはどんなふうにお考えでしたか。
まずですね、僕は若年性パーキンソン病なんですけど、体はちょっと不自由ですけど頭は逆にクリアになってます、
はい、
以前よりか。だからプラスマイナス両方ありますから、はい、
病にかかる前、かかった後どのように変わられましたか。
いつからかかったってはっきり分からないんですよね。だんだん体の症状が悪くなってきて、初めの病院に行っても診断結果出なかったですから、ある時出てからそれ難病で隠してましたからね、もうねそろそろこの1年ぐらい前から隠せないぐらい進行してたんで、それをまた成美さんに言って、そろそろできれば本という形で出したいと話をして、
一つ伺っておかなきゃいけないことがあるんですが、社長の体調が優れない場合、社内の体制というのは今どのようになっているんでしょうか。
もうしっかりですね出来上がってますので、僕らも全然仕事なんかしてないんですよ。だから
そうですか、
はい、遊んでばっかりなんでだからね、僕がいることも全く変わらないです、ね、はい、ほんでグループがしてるんで社長やってるつもりもないますし、
そうするとじゃあ任せて安心の体制がすでに出来上がっていると。
そうです、僕はそのうちの7チームの1人で社長がやってるだけで、
ダイヤモンドダイニングというチームがもうすでに出来上がっているんですね。ですね、東証一部に上場されまして、そのチーム体制で次の飛躍のステージを一体どこだと思われてますか。
釘はいいところで、年商500億、そ そして1000億というところでしょうね、はい、
そこをどんなふうに歩んでいかれるおつもりですか。
一気に突っ走り抜けたいですね。
熱狂宣言という本のタイトルもありますが、やっぱり成長も熱狂宣言ですか。
そうですね、大好きな言葉です。
はい、第2クォーターの業績を拝見しました、はい、今期売上300億円どうですか、達成できそうでしょうか。
それは大丈夫です、それ大丈夫です。
大丈夫ですか。
第2クォーターはちょっと、ね、良くないんですけど、ちょっと海外の方にちょっとね時間かかってまして、日本だけで見ると国内だけで見ると予算通りなんですけど、海外の方がちょっと今一つで、
はい、海外の方がじゃあちょっと今落ち込んでいるために第2クォーターの業績があまりこう良くなかったという捉え方なんですね。
第2クォーターの、業績が良くないというか海外国内に上げた場合、はい、海外が足を取っていると、
うん、はい、うん、そこに対する手当てはどのように取っていらっしゃるんでしょうか。
もう、ね、撤退するところ撤退して、
はい、
やるところは3点やると、
うん、
はい、あと別に悪いわけじゃないけど海外のある場所は時間かかっていると、はい、
うん、じゃあ撤退するところは撤退して手を打つところはすでに打っているから、年度末に向けて大丈夫なんだという、
そうですね、
ことなんですね。
だからあの最後の決算の数字は書いてますので、ね、
はい
はい、
かなりなんかいろんな新規出店何かもこう積極的にやられている印象がありますが、
新規は相当出してます、
はい、
出店は、はい、
うん、そこもじゃあこう年度末に向けてかなり稼働してくるところもあると考えていいんでしょうか。
これはもう出店すると考えますから、年度末に向けて回収しなきゃいけない、
はい、じゃあすでに投資は終わってこれから回収の時期に入ってくると、は
い、今期だけで言えばですね、
はい、もう一つブライダル事業に進出されるということなんですが、はい、このあたりはどんなふうにお考えなんですか。
やっぱりですね人気あるんですよね、ブライダルっていうのは。本当にブライダル会社っていうのは、
はい、
やりたかったのでちょうど、ね、いいパートナーも見つかりましたし、
うん、
なんかいい場所も見つかったんで、まず今京都に場所を作ってます、
はい、そのブライダルを始められるにあたって賞賛はどのあたりにあるとお考えでしょうか。賞賛
はね、かなり強いです。だからもうパーティーばっかりやってますから、
うん、
はい、あの先輩のバースデーからいろんなパーティーをやってますから、
はい、
かなり自信あります、
うん、経験からも大丈夫だと、
はい、
うん、少子高齢化も言われてますので挙式自体の数はこれは減ってくると思われるんですけれども、そのあたりはいかがですか。
まあ、いいんですかね、まあ、減るでしょうけど、
ええ、
まあ、かけるとかかけますからね、そういう人たちありきです、
うん、あとはインバウンドというところも最近盛り上がってきているところですが、ブライダルも含めて各店舗もそのあたりの対策はどのようにしてらっしゃるんですか。
インバウンド相当やってます。
そうですか。
あの社員 もう本当に何人もね、日本人以外の社員も入社させてますし、
うん、
あとはそういったメニューのメニューを作ったりとか、
はい、
店によってはメニューを作ったりとか、本当はそう相当やってますね。
そういうこうメニューなんかを作って効果というのはやっぱりその外国人の売上比率なんかは随分高まってきてますか。
徐々にですね。
徐々に、はい、
年々、
はい、ここからもでもこれは大きな期待ができるところと考えていいわけでしょうか。
そうですね、まあ、間違いないですね。その2020年東京オリンピックに向かっては、
はい
はい、
そうすると外食産業全体もやっぱりここからはそのオリンピックに向けてかなり大きな動きを見せてくると考えられますね。
そうだと思うんですけど、実はですね外食産業はここからが勝負で、完全にですね、もうね、もう再編の時期が来ました、
うん、
再編でしょうね。
再編ですか、
はい、
はい、かなり大きく業界全体が変わることが考えられるんですか。
変わります。
例えばイメージするとするとどんな風に私たちは変わると。
例えばですね、外食の居酒屋業界で言えばトップを走ってた会社が、はい、今おかしくなってるし、
あ、そういう状況があるんですか。
そうですね、あとなんですかね、ハンバーガーの世界の一番ハンバーガー屋さんも厳しくなってますし、
はい、
なんかですね執行勢力のねちょっとあの消費者系の会社ついてるところはパンパンの上までしてますしね、はい、
そうすると、まあ、トップを走ってたところが今厳しくなっているという状況の中で、それはシェアを拡大するチャンスでもあると考えられるわけですね。
そうです。
そこをどんな戦略をお考えなんでしょうか。
もちろん我々はそこでそこにはそこに行きますし、うちの売りに出てる有料の会社、うちにないものを持ってる会社、
はい、
はもう円満でよろしくできます。
ああ、じゃあここからはさらに積極的な M&A も戦略として取り入れながら、はい、会社の成長をまた売上拡大を狙っていくということなんですね。
会社にかかわらずさっきのダイダルとか、ホテルとかもやる予定でございますので、
100業態100店舗っていうのをずっと掲げてきて、それをこう達成された今はどんなところに目標をお持ちなんですか。
これも今あの売上規模で
売上
はい結構取りたいなと思ってますけど、
うん、
全く見えないですね。
見えないですか。
そう、いただきは見えないです。
でも見えないところをやっぱり求めていく。
そうですね、なんかゴールのないマラソン全力疾走なんですね。
それって苦しくないですか。
この後いつも怒られるんだけど、割り変わったら飲食店はやらないです。
そうですか。生まれ変わったら外食店をやらない。もし生まれ変わったら何がやりたいですか。次は、
IT がいいかな。
あ、
IT みたいな大変でしょうね。
うん、そこでもきっとなんか面白いことを社長はやってくれそうな感じもしまして、最後に10年後のダイヤモンドダイニングの姿を社長はどんなふうに描いてらっしゃるんですか。
トップ3に入ってみたいですね。
外食産業のトップ3ですか。
アルコールを出す、アルコールを出す外食産業の中でトップ3に入ってみたいですね。
それは慣れていそうですか。
間違いないでしょう。
間違いないですか、
はい
はい、これからも期待しております。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
東証プラスユー。
ここでセミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラス U、 マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラス U 日本応援全国キャラバンの特別編、世代別セミナーと女性限定セミナーを開催中。第2弾の30代向け株式投資セミナーは11月5日木曜日夜6時半から東京大手町サンケイプラザで行われます。セゾン投信代表取締役社長中野春弘さんと、フィデリティ退職投資教育研究所所長野尻聡さんが投資に関するさまざまな疑問にお答えします。参加は無料。お申し込みは東証プラス U プロジェクトのホームページにあるお申し込みフォームから、または東京03-3219-3609、03-3219-3609プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
さて、今回のゲストは証券コード3073株式会社ダイヤモンドダイニング代表取締役社長の松村敦久さんでした。
熱い思いはね、
はい、
あの相変わらずだなっていうふうに思いましたね。
そうですね、はい、今年も新規出店積極的に進めてきて、それがもうここから刈り取っていく時期に入ってくるので、業績は第2クォーターまではあんまり良くなかったけれども、ここからが楽しみだという話も伺いました。
同じ病を抱えておられる方にはかなり励みになるんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、まだまだこう体は不自由になっても頭はまた感性はクリアになっているので、ここからまだまだできるんだというそういう熱意もインタビューの中では感じさせてくれました。
店舗の独創性なんか見るとちょっと楽しみですね。
そうですね、はい、今年出したお店も本当にびっくりするようなコンセプトのお店をいくつも立ち上げてますので、ぜひあのお店も覗いていただいて、そんな松村社長の思いなんかも感じていただけるといいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、さあぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。